第2編。第1審。第1章。捜査。第189条。一般法警察職員と捜査。第1項。警察官は、それぞれ、他の法律、または国家公安委員会、もしくは、都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。第2項。司法警察職員は、犯罪があると資料するときは、犯人、及び、証拠を捜査するものとする。第190条。特別司法警察職員。森林、鉄道、その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべきもの、及び、その職務の範囲は、別に法律でこれを定める。第191条。検察官、検察事務官と捜査。第1項。検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。第2項。検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。第192条。捜査に関する協力。検察官と都道府県公安委員会、及び、司法警察職員とは、捜査に関し、互いに協力しなければならない。第193条。検察官の司法警察職員に対する指示、指揮。第1項。検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによって、行うものとする。第2項。検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。第3項。検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において、必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。第4項。全3項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示、または指揮に従わなければならない。第194条。司法警察職員に対する、懲戒、罷免の訴追。第1項。検事総長、検事長、または検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示、または指揮に従わない場合において、必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会、または都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し、または罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒、または罷免の訴追をすることができる。第2項。国家公安委員会、都道府県公安委員会、または警察官たる者以外の司法警察職員を懲戒し、もしくは、罷免する権限を有する者は、前項の訴追が理由のある者と認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒し、または罷免しなければならない。第195条。検察官、検察事務次官の管轄区域外における職務執行。検察官、及び、検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。第196条。捜査関係者に対する訓示規定。検察官、検察事務官、及び、司法警察職員、並びに、弁護人、その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者、その他の者の名誉を害しないように注意し、かつ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。第197条。捜査に必要な取り調べ。第1項。捜査については、その目的を達するため必要な取り調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これをすることができない。第2項。捜査については、公務所、または公使の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。第3項。検察官、検察事務官、または司法警察員は、差し押さえ、または記録命令付き差し押さえをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信のように供する事業を営む者、または事故の業務のために不特定、もしくは、多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時、その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、30日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差し押さえ、または記録命令付き差し押さえをする必要がないと認めるに至ったときは、当該求めを取り消さなければならない。第4項。前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、30日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて60日を超えることができない。第5項。第2項、または第3項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。 第198条。被疑者の出頭要求、取り調べ。第1項。検察官、検察事務官、または司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。ただし、被疑者は、逮捕、または拘留されている場合を除いては、出頭を拒み、または出頭後、いつでも退去することができる。第2項。前項の取り調べに際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。第3項。被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。第4項。前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、または読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申し立てをしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。第5項。被疑者が、調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名を押印することを求めることができる。ただし、これを拒絶した場合は、この限りでない。第199条。捜査上による逮捕の要件。第1項。検察官、検察事務官、または司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円、刑法、暴力行為等処罰に関する法律、及び、経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円、以下の罰金、拘留、または科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合、または正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。第2項。裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官、または司法警察員、警察官たる司法警察員については、国家公安委員会、または都道府県公安委員会が指定する警部以上のものに限る。以下本条において同じ。の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。第3項。検察官、または司法警察員は、第1項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求、またはその発付けがあったときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。第200条。逮捕状の方式。第1項。逮捕状には、被疑者の氏名、及び、住居、罪名、被疑事実の要旨、印置すべき観光所、その他の場所、有効期間、及び、その期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨、並びに、アップの年月日、その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名を押印しなければならない。第2項。第64条第2項、氏名が明らかでない被告人の、拘引状、拘留状の方式、及び、第3項。住居が明らかでない場合のなき際の規定は、逮捕状についてこれを準用する。第201条。逮捕状による逮捕の手続き。第1項。逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。第2項。第73条第3項。休息を要するときの、拘引状、拘留状執行の手続きの規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。第202条。検察官、司法警察官の印置。検察事務官、または司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に印置しなければならない。第203条。司法警察員の手続き、検察官送致の時間の制限。第1項。司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、または逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨、及び、弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと資料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると資料するときは被疑者が身体を拘束されたときから48時間以内に書類、および証拠物とともにこれを検察官に送致する手続きをしなければならない。第2項。前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。第3項。司法警察員は、第37条の2第1項。被疑者の国選弁護に規定する事件について、第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるにあたっては、被疑者に対し、引き続き拘留を請求された場合において、貧困、その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨、並びに、裁判官に対して弁護人の選任を請求するには、視力申告書を提出しなければならない旨、及び、その視力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会、第37条の3第2項、選任請求の手続きの規定により、 第31条の2第1項、弁護人選任の申し出、の申し出をすべき弁護士会を言う。2、弁護人の選任の申し出をしていなければならない旨を共示しなければならない。第4項、第1項の時間の制限内に送致の手続きをしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。第204条、検察官の手続き、勾留請求の時間の制限。第1項、検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、または逮捕状により逮捕された被疑者、前条の規定により送致された被疑者を除く、を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨、及び、弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと資料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると資料するときは被疑者が身体を拘束されたときから48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。ただし、その時間の制限内に控訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。第2項、検察官は、第37条の2第1項、被疑者の国選弁護に規定する事件について、前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるにあたっては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において、貧困、その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨、並びに、裁判官に対して弁護人の選任を請求するには、視力申告書を提出しなければならない旨、及び、その視力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会、第37条の3第2項、選任請求の手続き、の規定により、第31条の2第1項、弁護人選任の申し出、の申し出をすべき弁護士会を言う。2、弁護人の選任の申し出をしていなければならない旨を共示しなければならない。第3項、第1項の時間の制限内に勾留の請求、または控訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。第4項、前条第2項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。第205条、司法警察院から送致を受けた、検察官の手続き、勾留請求の時間の制限、第1項。検察官は、第203条、司法警察院の手続き、検察官送致の時間の制限、の規定により送致された被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと資料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると資料するときは被疑者を受け取ったときから24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。第2項、前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。第3項、前2項の時間の制限内に控訴を提起した時は、勾留の請求をすることを要しない。第4項、第1項、及び、第2項の時間の制限内に勾留の請求、または控訴の提起をしない時は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。第5項、前条第2項の規定は、検察官が、第37条の2第1項、被疑者の国選弁護、に規定する事件以外の事件について逮捕され、第203条、司法警察院の手続き、検察官送致の時間の制限、の規定により同項に規定する事件について送致された被疑者に対し、第1項の規定により弁解の機会を与える場合についてこれを準用する。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。第206条、制限時間の不遵守と免責。第1項、検察官、または司法警察院がやむを得ない事情によって、前3条の時間の制限に従うことができなかったときは、検察官は、裁判官にその自由を阻命して、被疑者の勾留を請求することができる。第2項、前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない自由に基づく正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。第207条、被疑者の勾留。第1項、前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所、または裁判長と同一の権限を有する。ただし、保釈については、この限りでない。第2項、前項の裁判官は、第37条の2第1項、被疑者の国選弁護に規定する事件について、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨、及び、貧困、その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは、弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。第3項、前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるにあたっては、弁護人の選任を請求するには、視力申告書を提出しなければならない旨、及び、その視力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会、第37条の3第2項、選任請求の手続き、の規定により、第31条の2第1項、弁護人選任の申し出、の申し出をすべき弁護士会を言う。2、弁護人の選任の申し出をしていなければならない旨を共示しなければならない。第4項、裁判官は、 第一項の拘留の請求を受けたときは、速やかに拘留状を発しなければならない。ただし、拘留の理由がないと認めるとき、及び、前条第二項の規定により拘留状を発することができないときは、拘留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。第208条。定期前の拘留期間、期間延長。第1項。前条の規定により被疑者を拘留した事件につき、拘留の請求をした日から10日以内に控訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。第2項。裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。第208条の2。拘留期間の再延長。裁判官は、刑法第2編、罪、第2章、内乱に関する罪、ないし第4章、国交に関する罪、または第8章、騒乱の罪、の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第2項の規定により延長された期間をさらに延長することができる。この期間の延長は、通じて5日を超えることができない。第209条。逮捕状による逮捕に関する準要規定。第74条、護送中の仮留置。第75条、拘引された被告人の留置、及び、第78条、弁護人選任の申し出、の規定は、逮捕状による逮捕についてこれを準用する。第210条、緊急逮捕。第1項、検察官、検察事務官、または司法警察職員は、死刑、または無期、もしくは、長期3年以上の懲役、もしくは、禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、休息を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きをしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。第2項。第200条、逮捕状の方式の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。第211条。緊急逮捕と準用規定。前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第199条、捜査上による逮捕の要件、の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。第212条。現行犯人。第1項。現に罪を行い、または現に罪罪を行い終わった者を現行犯人とする。第2項。佐の覚悟の位置に当たる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。第1号。犯人として追加されているとき。第2号。造物、または明らかに犯罪のように供したと思われる凶器、その他のものを所持しているとき。第3号。身体、または被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。第4号。追加されて逃走しようとするとき。第213条。現行犯逮捕。現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。第214条。私人による現行犯逮捕と、非逮捕者の引き渡し。検察官、検察事務官、及び、司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁、もしくは、区検察庁の検察官、または司法警察職員に引き渡さなければならない。第215条。現行犯人を受け取った、司法巡査の手続き。第1項。司法巡査は、現行犯人を受け取ったときは、速やかにこれを司法警察院に印置しなければならない。第2項。司法巡査は、犯人を受け取った場合には、逮捕者の氏名、住居、及び、逮捕の事由を聞き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対し、共に観光所に行くことを求めることができる。第216条。現行犯逮捕と準用規定。現行犯人が逮捕された場合には、第199条、捜査上による逮捕の要件、の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。第217条。警備事件と現行犯逮捕。30万円、刑法、暴力行為等処罰に関する法律、及び、経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円、以下の罰金、拘留、または科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居、もしくは、氏名が明らかでない場合、または犯人が逃亡する恐れがある場合に限り、第213条、現行犯逮捕、から、前条までの規定を適用する。第218条、令状による差し押さえ、捜索、検証。第1項。検察官、検察事務官、または司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差し押さえ、記録命令付き差し押さえ、捜索、または検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。第2項。 差し押さえるべきものが電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成、もしくは変更をした電磁的記録、または当該電子計算機で変更、もしくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機、または他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機、または当該他の記録媒体を差し押さえることができる。第3項。身体の拘束を受けている被疑者の指紋、もしくは、足型を採取し、身長、もしくは、体重を測定し、または写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第1項の令状によることを要しない。第4項。第1項の令状は、検察官、検察事務官、または司法警察員の請求により、これを忘る。第5項。検察官、検察事務官、または司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由、及び、身体の検査を受ける者の性別、健康状態、その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。第6項。裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができる。第219条。差し押さえ等の令状の方式。第1項。前条の令状には、被疑者、もしくは、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべきもの、記録させ、もしくは、印刷させるべき電磁的記録、及び、これを記録させ、もしくは、印刷させるべきもの、捜索すべき場所、身体、もしくは、もの、検証すべき場所、もしくは、もの、または検査すべき身体、及び、身体の検査に関する条件、有効期間、及び、その期間経過後は差し押さえ、記録命令付き差し押さえ、捜索、または検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨、並びに、アップの年月日、その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名を印しなければならない。第2項。前条第2項の場合には、同条の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に、電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。第3項。第64条第2項、氏名が明らかでない被告人の、拘引状、拘留状の方式、の規定は、前条の令状についてこれを準用する。第220条。令状によらない差し押さえ、捜索、検証。第1項。検察官、検察事務官、または司法警察職員は、第199条、捜査上による逮捕の要件、の規定により被疑者を逮捕する場合、または現行犯人を逮捕する場合において、必要があるときは、さの処分をすることができる。第210条、緊急逮捕、の規定により被疑者を逮捕する場合において、必要があるときも、同様である。第1号。人の住居、または人の監視する邸宅、建造物、もしくは、船舶内に入り被疑者の捜索をすること。第2号。逮捕の現場で竿を、捜索、または検証をすること。第2項。前項公団の場合において、逮捕状が得られなかったときは、差し押さえ物は、直ちにこれを還付しなければならない。第123条第3項、押収物が電磁的記録媒体の場合の交付と複写許可、の規定は、この場合についてこれを準用する。第3項。第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。第4項。第1項第2号、および、前項の規定は、検察事務官、または司法警察職員が拘引状、または拘留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた拘引状、または拘留状を執行する場合には、第1項第1号の規定をも準用する。第221条。領地。検察官、検察事務官、または司法警察職員は、被疑者、その他の者が遺留した者、または所有者、所持者、もしくは、保管者が任意に提出した者は、これを領地することができる。第222条。押収、捜索、検証に関する準用規定、検証の時刻の制限、被疑者の立ち会い、身体検査の拒否者に対する制裁。第1項。第99条第1項、差し押さえ、第100条、郵便物等の押収、第102条、捜索、から第105条、業務上秘密と押収、まで、第110条、執行の方式、から第112条、執行中の出入り禁止、まで、第114条、責任者の立ち会い、第115条、女子の身体の捜索と立ち会い、及び、第118条、執行の中止と必要な処分、から第124条、押収造物の被害者還付、までの規定は、検察官、検察事務官、または司法警察職員が第218条、令状による差し押さえ、捜索、検証、第220条、令状によらない差し押さえ、 捜索、検証、及び、前条の規定によってする押収、または捜索について、第110条、執行の方式、第111条の2、押収捜索と必要な協力、第112条、執行中の出入り禁止、第114条、責任者の立ち会い、第118条、執行の中止と必要な処分、第102、19条、差し押さえ等の令状の方式、第131条、身体検査に関する注意、女子の身体検査と立ち会い、及び、第137条、身体検査の拒否と過料等、から第140条、身体検査の強制に関する訓令規定、までの規定は、検察官、検察事務官、または、司法警察職員が第218条、令状による差し押さえ、捜索、検証、または第220条、令状によらない差し押さえ、捜索、検証、の規定によってする検証について、これを準用する。ただし、司法巡査は、第102、12条、押収物の代価保管、から第124条、押収造物の被害者還付、までに規定する処分をすることができない。第2項。第220条、令状によらない差し押さえ、捜索、検証、の規定により被疑者を捜索する場合において、休息を要するときは、第114条第2項、人の住居等への責任者の立ち会い、の規定によることを要しない。第3項。第116条、時刻の制限、及び、第117条、時刻の制限の例外、の規定は、検察官、検察事務官、または司法警察職員が、第218条、令状による差し押さえ、捜索、検証、の規定によってする差し押さえ、記録命令付き差し押さえ、または捜索について、これを準用する。第4項。日の出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官、または司法警察職員は、第218条、令状による差し押さえ、捜索、検証、の規定によってする検証のため、人の住居、または人の監視する邸宅、建造物、もしくは、船舶内に入ることができない。ただし、第117条、時刻の制限の例外、に規定する場所については、この限りでない。第5項。日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。第6項。検察官、検察事務官、または司法警察職員は、第218条、令状による差し押さえ、捜索、検証、の規定により差し押さえ、捜索、または検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる。第7項。第1項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、またはこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。第212条の2。電気通信の傍受を行う強制処分。通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。第213条。第三者の任意出頭、取り調べ、鑑定等の嘱託。第1項。検察官、検察事務官、または司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、またはこれに鑑定、通訳、もしくは、翻訳を嘱託することができる。第2項。第198条第1項ただし書き、被疑者の出頭拒否と退去、及び、第3項、供述の調書6種、ないし第5項、調書への署名押印、の規定は、前項の場合にこれを準用する。第224条。鑑定の嘱託と鑑定留置の請求。第1項。前条第1項の規定により鑑定を嘱託する場合において、第167条第1項、鑑定留置、に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官、または司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。第2項。裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、第167条、鑑定留置、留置状、の場合に準じてその処分をしなければならない。この場合には、第167条の2、鑑定留置と拘留の執行停止、の規定を準用する。第225条。鑑定受託者と必要な処分、許可状。第1項。第223条第1項、第三者の任意出頭、取り調べ、鑑定等の嘱託、の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。第2項。前項の許可の請求は、検察官、検察事務官、または司法警察員からこれをしなければならない。第3項。裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。第4項。第168条第2項、許可状の発行、ないし第4項、許可状の提示、及び、第6項、身体検査の準用、の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。 第226条。証人尋問の請求。犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第223条第1項、第三者の任意出頭、取り調べ、鑑定等の嘱託、の規定による取り調べに対して、出頭、または供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。第227条。第1項。第223条第1項、第三者の任意出頭、取り調べ、鑑定等の嘱託、の規定による検察官、検察事務官、または司法警察職員の取り調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては、前にした供述と異なる供述をする恐れがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。第2項。前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由、及び、それが犯罪の証明に欠くことができないものであることを訴明しなければならない。第228条。証人尋問。第1項。前2条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所、または裁判長と同一の権限を有する。第2項。裁判官は、捜査に支障を生ずる恐れがないと認めるときは、被告人、被疑者、または弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。第229条。検視。第1項。変死者、または変死の疑いのある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁、または区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。第2項。検察官は、検察事務官、または司法警察員に前項の処分をさせることができる。第230条。告訴権者。犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。第231条。第1項。被害者の法廷代理人は、独立して告訴をすることができる。第2項。被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族、または兄弟姉妹は、告訴をすることができる。ただし、被害者の明示した意思に反することはできない。第232条。被害者の法廷代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、または被疑者の4親等内の血族、もしくは、三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。第233条。第1項。死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族、または子孫は、告訴をすることができる。第2項。名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。ただし、被害者の明示した意思に反することはできない。第234条。告訴権者の指定。申告罪について告訴をすることができるものがない場合には、検察官は、利害関係人の申し立てにより告訴をすることができるものを指定することができる。第235条。告訴期間。第1項。申告罪の告訴は、犯人を知った日から6ヶ月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。第1号。刑法第176条、強制わいせつ、から、第178条、準強制わいせつ、および、準強姦、まで、第225条、営利目的等略取、および、誘拐、もしくは、第227条第1項、非略取者引き渡し等、第225条、営利目的等略取、および、誘拐、の罪を犯した者を幇助する目的にかかる部分に限る。もしくは、第3項、営利目的等非略取者引き渡し等、の罪、またはこれらの罪にかかる未遂罪につき、行う告訴。第2号、刑法第232条第2項、代理告訴、の規定により外国の代表者が行う告訴、及び、日本国に派遣された外国の施設に対する、同法第230条、名誉毀損、または第231条、侮辱、の罪につき、その施設が行う告訴。第2項、刑法第229条ただし書き、犯人との婚姻、の場合における告訴は、婚姻の無効、または取り消しの裁判が確定した日から6ヶ月以内にこれをしなければ、その効力がない。第236条。告訴機関の独立。告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の機関のとかは、他の者に対しその効力を及ぼさない。第237条。告訴の取り消し。第1項。告訴は、控訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。第2項。告訴の取り消しをした者は、さらに告訴をすることができない。第3項。前2項の規定は、請求を待って受理すべき事件についての請求についてこれを順用する。第238条。告訴の不可分。第1項。申告罪について共犯の一人、または数人に対してした告訴、 またはその取り消しは、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。第2項。前項の規定は、告発、または請求を待って受理すべき事件についての告発、もしくは、請求、またはその取り消しについてこれを準用する。第239条。告発。第1項。何人でも、犯罪があると資料するときは、告発をすることができる。第2項。管理、または小売は、その職務を行うことにより犯罪があると資料するときは、告発をしなければならない。第240条。告訴の代理。告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取り消しについても、同様である。第241条。告訴、告発の方式。第1項。告訴、または告発は、書面、または口頭で検察官、または司法警察員にこれをしなければならない。第2項。検察官、または司法警察員は、口頭による告訴、または告発を受けたときは調書を作らなければならない。第242条。告訴、告発を受けた司法警察員の手続き。司法警察員は、告訴、または告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類、及び、証拠物を検察官に送付しなければならない。第243条。準用規定。前2条の規定は、告訴、または告発の取り消しについてこれを準用する。第244条。外国代表者の告訴の特別方式。刑法第232条第2項、代理告訴の規定により、外国の代表者が行う告訴、またはその取り消しは、第241条、告訴、告発の方式、及び、前条の規定に関わらず、外務大臣にこれをすることができる。日本国に派遣された外国の施設に対する刑法第230条、名誉毀損、または第231条、侮辱の罪につきその施設が行う告訴、またはその取り消しも、同様である。第245条。自主。第241条、告訴、告発の方式、及び、第242条、告訴、告発を受けた司法警察員の手続き、の規定は、自主についてこれを準用する。第246条。司法警察員から検察官への事件の送致。司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定めのある場合を除いては、速やかに書類、および、証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。ただし、検察官が指定した事件については、この限りでない。